皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線界によるアマチュア無線の番組です。今日はソータもう一回です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
さてさてなんですけども、はいはい、もう一山二山の、ね、8月期の国家試験の申し込みが始まってます。試験日は一山が、ね、8月の13日、はい、二山が8月の12日ということでね、まあ、暑い最中ですけども
、お盆の頃ですね。
そうなんですよ、はいはい。まあ、最近は冷房入ってますよね、
はい、と思うんですけど、はい、昔はなんか入ってなかったかもしれない、
は
い、
昔は、はい、あの窓開けっぱなしでした。はい、はい、ということなんですけどもね、受験申請はね6月20日までということなんですけども、まあ、8月までね2月もありますんでね、ちょっと受けてみようかなと思った方でも2ヶ月あればそれなりに勉強できると思うので、
勉強できます
ね。まず申し込みましょうと、
まず申請しないとダメなんで忘れずに、ね、
はい、いかがでしょうか。
20日もうすぐですからね。
そうです、
忘れずに、
はい、あの申請はね、あの今までの試験の申請書を送るか、最近はインターネットからね申請ができますので、ね、これ便利ですわ。
便利ですわこれ、はい、
あの夜中でもできますので、
はいはいはい
はい、いつでも思った時にできますのでね、はい、ということです。次にね、総務省がね、周波数帯ごとの、我が国日本ですね、
はい、
電波の使用状況の図表をね公開したということでね、
はい、
29年5月ということでね、総務省が我が国の電波の使用状況ということでね、
はいはい
はい、あのよく我々は、ね、一次業務二次業務とかに言いますけれども、もうそれがね、もうずっとすべての周波数、
はい、
で、まずここはどこに使われてるよというところがね、はい、まあ、今の、まあ、免許している周波数をまとめたものですよね、
はいはい、
こういうの割と、ね、便利でね、はい、あこういう携帯電話ここ使ってたんやとかね、
あ
そういうの分かるのもありますし ね、それから、はい、今ちょっといろいろと話題になってますが、一次業務二次業務ということでね、
はい、
アマチュアの場合と 2.4 ギガかな、
はい、
とか
1.2 ギガぐらいからもう二次業務になってますね。
二次業務になってますんでね、
はいはい、
まあ、そういうところでね、あまいろいろとこの周波数割当ての変更で、ね、放送業務が若干上がってきたりしてね、はいはい、でレピーターをちょっと止めてくださいとか、
ね、あありますね、
そういうのも実際発生してます、はい、まあ、これはね、まあ、お仕事からアマチュア、まあ、やっぱり共存してね、電波を使っていかなきゃいけないところなんで、はい、まあ、そういう時はやっぱり協力しながら ね、
そうですね、譲ることも大切ですよね、は
い
は
い
は
い、譲っていただきたいということもあるんですけど、
ね、ありますけどね、
はい、なかなかそれはないみたいな
、はい、HF とかね、超波とかね、あっちの方はぜひ譲っていただきたいですよね、
そっちの方はね、まあ、まずほとんどアマチュアが、ね、使ってますので、まあ、最近は、HF って業務局だんだん逆に減ってきてるところがありますから、
ね、ぜひ新しいバンドもね、はい、まで出ていただきたいなと思います。
ごめんが欲しい、何を言ってるかということなんですけど、
はい、はい、
ということです、はい、さて今日はね、前回 SOAT ソータサミットオンディエアということで、ね、
はい、
ご紹介したんですけども、ね、いろいろ日本支部長の、ね、インタビューとかね、
はい、
ご紹介したんですけども、ちょっとルールについてね、ちょっと、ご知らせしたりなかったかな、はい、ということがありますんでね、はい、それをね今日はね詳しく見ていきたいと思います。それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山と二山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
ということでね、はい、5月の21日と28日2回におきましてね、ソータについてねお話しさせていただきました。まあ、喋ってる私とかねディレクターもね、よく考えてみたらね、ルールがようわからんなと。
そうそうそう、なんかよく理解しない
うちに
お話ししちゃった
と、はい、まあ、何をやってるかというのは分かるんですけども、だから SOTA ソータというものがね、どういうふうな、まあ、ルールなってるかということがね、
はい、細かいところが結構あるんですよね。
そうなんですよ、はいはい、まあ、それを今日ねちょっとねご紹介したいと思います、
はい、
はい、 日本では、ね、あの山岳移動される方が、ね、たくさんいらっしゃると思いますので、はいはい、山登りですね、でまあ、あの別に SOAT、ソーダだけじゃなくて、まあ、無線機持っていらっしゃる方結構いらっしゃるんですよ、
ね、あ、そうですね、
はい、あのね、まあ、あのだいたい携帯が、ね、うまいことつながらんというのが、うん、あの山の中なんで、まあ、そういうところもあるしから、まあ、万が一の、ね、時とかの連絡とかも含めて、ね、はい、まあ、いろんな用途ありますので、ね、
そうですね、
あの結構持っていってらっしゃる方が多いと思います。だそういう意味で、ね、あの日本の場合結構非常に馴染みやすい
そうですね、
じゃないかなと。
日本のとはあの今からあと出てきますけど山頂の数も多いので、
ね、うん、そうなんですよね、
はい、ポイントをたくさん得られます
ので、
ね、
そうなんですよ、はいはい、ということなんでね、まあ、ちょっと改めて、ね、SOTA、はい、サミットオンディアということでね、はい、ソータ、アマチュア無線かって言ったらいいかな、はい、要するにアマチュア無線局、はい、それと SWLね、あの受信だけというのが、ね、はい、OK なんでね、その方々に対するアワードのプログラムということですね、はい、はい、アマチュア無線局が山岳移動を行うことによってポイントを得たり、移動運用数を増やしたり、はい、から山岳移動している局と更新をしてポイントを得たりして、はい、アワードを得る世界的なプログラムです、はいはい、ということでね、はい、だからあの自分自身が、ね、あの IOTA と一緒で自分自身が、そこに行って、はい、運用すると、まあ、当然ポイントになりますよ、
はいはい、
から逆に、行ってる方と QS をして、はい、ポイントになりますよと、から SWL の方もポイントになりますよという、はい、まあ、ちょっとあの繰り返しになりますけどね、そういうものでございます、
はい、
じゃあね、相談にね参加するメインプレイヤーは、ね、どんなものがあるかということで、ね、はい、これ、ね、実は3種類あるということで、はい、山岳移動を自ら行い山頂からの QRV をするアクティベーター、
アクティベーター、
はい、アクティベーターですね、はい、から自宅もしくは他の場所から山岳移動局を追跡し更新するチェイサー、
チェイサー
追っかけですね、
追っかけですね、はい、
山岳移動局の QS を受信する SWL、はい、ということで、ね、この3種類あるということですね、はい、はい、でまあ、その方々、まあ、あの、まあ、参加の形というのはその3つあるんですけども、ね、まずあの共通していることを、ね、はい、ご紹介したいと思います。まずはアマチュア局の免許を持っていることということ
で、電波を出すからですね、
ただ SWL の方はあの電波を出さないんで、
いらないです、
免許なくても OK だということですね、はい、ただあの電波を出す方は当然、アマチュア無線局の、免許証とプラス日本の免許証と、
はい、
当然両方入れます、あの固定局であの山登らんようにしてください、ね、
はい、移動局の免許証、
はい、そういうことで、ね、はい、その国で認められたアマチュアバンド内で運用すること、はい、ということでね、あの周波数区分をね、もうきっちりと守ってくださいと。
そうですね、日本の場合は含みますね、そうですね、これがね、はいはい、
ですからね、逆にあの SWL の場合ね、例えばあのエリア、あの、ゾーンかな、はい、1、2、3ゾーン世界にありますけどもね、あの日本で運用できなくても聞く分は大丈夫ですよね、これ。
あ、大丈夫です、ね、
はい、まあ、そういうのもあるんで、まあ、結構面白いかなと。
あ、そうかもしれないです。
5メガが出てても SWL の場合はポイントが取れる。
あ、そうか、
日本で5メガ出せないんで、
なかなかでも5メガアンテナ与える
の、はい、
ね、いないでしょうけど、はい
はい、ちょっとあの脱線するのが3級でございます、はい、から山頂への最終アクセスですね、はい、あのこれは車、オートバイ等によるものではないこと、
はい、
要するに自力で登りなさいということですね、はいはい、あのだからの最後山頂まで車でオートバイでもし行けるところでも行ってはいけないと、
どっかで最後の手前で止めてください。最後、はい、数メートルでも構わないので必ず自分の足で
登ら
ないといけない
ですね、はい、あ、だからあれか、車の中でやってはいけないということ。
車の中での移動も禁止です。
そうですよね、
運用も禁止です、はい、
ということですよね、
はい、
からと無線設備はアクティベーターですね、あのいわゆる登る方ね、
登る方、はい、
その方自身ないしはそのチームですね、
はい、
まあ、あの1人だけじゃなくて、ね、何人か当然チーム組んでいる場合もあると思いますけども、はい、その方々自身で運搬することということで、
はい、
他の人に頼んではダメと、
ダメと、あと、はい、例えばリフトで先に持ってっちゃうとかいうのもダメと、
だヘリコプターに乗せてもらうダメなんです
ね。それもダメ
自分で持っていくと。だから要するに
そういうことです。
あの山登りですよね、はい、あの山へ登るということが、まあ、基本
です。で設備まで全部自分の上での足で持っていく、ね、ということですね、
はい、から電源なんですけども、まあ、これはあの当然ね無線なんで電気がいりますんでね、
はい、
これはねバッテリー、太陽光発電などの可搬電源を用いること、はい、ということなんですね。で、あの商用電源、それからあの化石燃料を用いた発電機、
はい、
これは認められないということで、あのまあ化石燃料というあの、まあ、
ガソリンとか、
要するにガソリンですね、
ガスとか、
はい、
も
うそういう、人工で作ったものといいますね、はい、まあ、そういうものはダメということですよね、
はい、
はい、 まあ、要するに、まあ、言ってみたら、充電したバッテリーのついたハンディキャン持っていくのは、これはこういう感じですね。
OK、ですこれバッチリですね。
そういう感じですよね。はい。はい、から、無線設備は、ちょっと失礼いたしました、はい、から山頂には山小屋とか、ね、そういうのも当然あるんですけども、はい、そこの電源を使うことも当然認められておりません、ということですね。
そうですね、はい、
それとですね、山頂からの運用は山頂に存在している送信装置によって行われること、はい、ということでね、
これ最近 ねリモート運用ありますからね、
山頂行ってリモート運用してはいけない、
ダメだ、ね、
はい、そういうことですね、はいはい、ということであります。から山頂からの運用と認められるのは最低 1QSO、はい、ポイントを得るためには最低 4QSO 必要ですということでね、はい、
これ意外とハードル低いですよね。
そうなんですよね、はい、まあ、要するにオペレートしてくださいと、
そう電波出してつながればいいと、
そう、はい、そうなんですよね、はい、まず最低4曲、はい、4QSO ですね、はい、やるということですね。から山頂では他の方の迷惑にならないように運用すること、はい、そのため山頂の一番標高の高い地点から最大標高差25メーター以内であれば山頂としての運用が認められてますというね、はい、これアクティベートゾーンというそうなんですけど、はい、まあ、山頂ともね、本当に山頂というかもう一箇所しかないでありますよね。
ありますよ、尖ってるところがね、
尖ってるところが、ね、はい、だからそこに行くとね、他の人にも当然迷惑
かかりますし、そこでね、はい、無線やると1時間も2時間もいることになるので、あんまり良くないですよね。
だから標高差が20、だから山頂が25メーター下のところまで出れば山頂として認められる、
はいはい、安全なところに移動して運用してくださいと、ね、はい、ってことですよね。
崖っぷちで運用して落ちたらえらいこと
無線機落としたら大変なことになっちゃうとか、それはダメです、は
い、そういうことですね、
はい、安全なところに行ってください、はいはい、
から同一のアクティベートゾーンとの QSO はカウントしないということで、はい、
これ例えば今の25メーターの範囲 で、
そうです、ね、
あっちとこっちでいることがあるの で、
ですよ、ね、
気をつけてください、はいはい、
だから2つのグループとか、ね、お二方行っててその間の QSO はダメよとだから別の山との間、
はい、そうですね、
やってくださいと、はい、からQSO のログの提出なんですけども、そのログを提出するだけでいいということで、はい、QSL カードの必要はございませんということですね、は
い、いいですね、
は
い、これね、
いいですよね、はい、ただこれはもう信用関係なんで、
そうですね、
これを崩しちゃうと後々 QSL カード出せということになります、
ね、は
い、
なりますから、やっぱり皆さん、
ね、やっぱりちゃんと守ってくださいということですね、
はい、そういうことです、
は
い、
からレピーターは使用不可、はい、ということで、まあ、これは当然
ですよね、トークとできちゃったりしますから ね、
ただまあ、レピーターじゃないんですいわゆるサテライト運用ですね、
はい、
人工衛星使うやつは OK ということで、
あ、はい
はい、
人工衛星結構最近小さいアンテナでも更新できるの で、
ですよ、ね、
意外と遠くとできるかもしれないですね、
はい、そうですよね、はい、ということは EME も OK か、いやこの前 EME の特集しましたから思い出したんですけどね
パワーが電源どうしよう
、うん、はい、ということです、
はい、はい
はいはい、聞き流してください、はい、山頂というものこれ定義なんですけども、これは SOTA ソタが決めたルールに従い日本ではソタの、日本支部が制定登録しています、
はい、
でアワードは登録された山頂からの運用が有効ですということで、はい、まあ、これと、まあ、当然言ったら当然なん
で、はいはい、そうですね、一応決めて
ます、
はい、
決めてますので ね、
ですね、はい、
でこれがね最初ねディレクターの言うた日本にとってね非常にいいところでね、
はいはい、
日本ではこの山頂の登録されているところなんですけど、北海道938、
938、はい、
本州4550、
4550、はい、
四国が607、九州沖縄で1008、はい、合計しますとね7103も登録されているということで、ね、
7103もあるんですね、
はい、だから日本の国内だけでも結構できるということ
なんですよ。全部行ったら7000ポイントですよ。
そうなんですよ
でポイント数はその山の山頂によるのですごいポイントが出ますよ。
それから後で言いますがボーナスポイントというのもありますんでね、
はいはい、
プラスアルファというのもありますんで、
すごいですね。
だから日本にいながらにして、例えばね、コンディションが HF だったら、ね、開けたらバンバン飛びますからね。
そうですね、うん、結構いいところ行けます、
そうですね、
はい、
でこの、ね、FM パルルの近くで言いますとね、ヤミゾさんですか、
はい、
これは6ポイントですね、
はいはい、
から筑波山、
はい、
これも6ポイントということでね、はいはい、これ筑波山2つ山ね、女体山と団体山かな、
団体山、
ね、あるんです、まあ、近すぎるということで結局女体山が登録されていると。
筑波山も女性が強くて
女性上位ですね、
少しちょっと高いんですよ
はい、
はい
はい、ということでね、まあ、筑波山は、まあ、ツインピークスなんですけど、まあ、1つの山と、
そうですね、ルールに従ってそうだった
り
とか
です、はいはい、筑波山結構ね、まあ、ロープウェイとか車の便がいいんで、
はい、
まあ割といけますよね。
あ、ね、そうですね、女体山はロープウェイで上がれますので、
そうなんですよね、
はい
はい、 ということです、
はい、
から山頂運用ではボーナスポイントが設けられていて、日本支部では冬季、これは12月1日から3月15日の間なんですけども、
はい、
これに、1100メーター以上の山頂ですけども、はい、これには、ね、3ポイント与えられます、ね、
あ、やっぱり難しい時にはそれ
です、はい、やっぱり冬の、ね、やっぱり寒い時にね、それ装備も大変ですしね、
はい、
行くのも大変だし、ね、まあ、そういうのでやっぱりちゃんとプラスアルファ
もらえるということ
ですね、はいはい、からあのアクティベーターは環境にかなるダメージも与えてはいけない、
はい、
ということでね、まあ、これはまあ当然といったら当然ですよ ね、
そうですね、
はい、こう当たり前ということで ね、 でね、ただまあそういう、そうはいえあの知らず知らずにね、やるときあるんで、そこはやっぱり気をつけていただきたいですね、
気をつけてね、きちんとね、
はいはい、だからあのアンテナ立てるために穴掘ってあの木を切ったりね、
そう
まあ絶対ダメですよ、
ダメです
ということですね、
はい、
はいはい、からあの私有地の使用の場合は当然ながらですけど、許可を得てください、
はい、
ということですね、はい、からまた中継所やレーダー設備がある可能性もありますので、その場合は運用しないでください、はい、ということで、
ね、これも基本ですよね、
基本ですよね、はい、やっぱりあの他の局に影響を与えるということで、特にあの中継局だとかしたらテレビとかの中継あります
ね、ありますね、
あのそこの妨害だけじゃ済まないです、
ね、テレビもありますし重要通信もありますから ね、
当然あの山の上なんで、はい、そういうやっぱ見晴らしのいいところというと遠くとつないでますからね、
それは、はい、特に気をつけ て、 避けてくださいということです、
はいはい、からあの車を駐車する際にも十分注意して、他の方への迷惑がかからないように、
そうですね、車の、ね、場所を置く場所を気をつけてください ね、 ね、
はいはい、まあ、ということでね、まあ、あの大きく言えばやはり自然と仲良くして、
はい、
競い合いましょうと、
そういうことですね、
はい、
ありがとうございます。
はい、ここで QCQ 企画からの知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。最初に第4期アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア、埼玉市大宮区7月15日16日千葉市美浜区8月12日13日茨城県土浦市8月19日20日信越エリア、新潟市東区6月24日25日こちらはね、申し込みが6月14日までですのでご注意ください。長野県長野市7月の1日2日長野県松本市8月12日13日東海エリア、名古屋市中区8月19日20日静岡県三島市8月19日20日近畿エリア、奈良県奈良市7月8日9日京都市右京区8月5日6日次に3級の短縮コースです。4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア、川崎市幸区7月29日東海エリア、名古屋市中村区7月22日近畿エリア、堺市北区6月18日次にプロの資格第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。申し込み締め切り前に定員に達することがありますので、お早めにお申し込みください。第3級陸上特殊無線技師、関東エリア、東京都町田市6月24日、こちらの方は申し込みが6月14日までですのでご注意ください。埼玉市大宮区7月22日信越エリア、長野県松本市9月10日、新潟市中央区9月17日、東海エリア、静岡県三島市8月27日、名古屋市中村区9月30日、近畿エリア、大阪市中央区7月1日。第2級陸上特殊無線技師です。関東エリア、東京都町田市8月12日13日埼玉市大宮区9月30日10月の1日、東海エリア、名古屋市中区7月15日16日近畿エリア、神戸市中央区7月29日30日委託講習会のお知らせです。20名以上の人数がまとまり講習会会場が確保できれば、臨時に委託講習会をプロ・アマチュアどちらの資格でも開催できます。職場・サークル・学校などで人数がまとまるようであればご検討ください。詳しくは QCQ 企画のホームページまたはお電話の場合、東京 03-5431-5732 東京 03-5431-5732 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
こんばんは、王さんです。 ハムのラジオ。
はい、ということでね、はい、今日は、ソータの、ね、おさらいということでね、はい、ちょっと2回にわたりね、先月お送りしたんですけども、はい、ちょっと分かりにくかったというところが ね、
ちょっと慌ただしかったんでね、
喋、はい、ってる本人とディレクターも思ってたということで
ちょっと消化不良
をしてはい、お送りしております、はい、後半ではね、ソータ運用で得られるアワード、これがどんなものがありますかということをご紹介したいと思います、はい、まずアワードの種類なんですけども4つありまして、ソータポイント賞、ソータ山岳賞、マウンテンエクスプローラー賞、これ山の探索家賞、
はい、から探検家賞ですね、
あ、失礼いたしました、はい、山の探検家賞ですね、はい、それからマウンテンハンター賞、山のハンター賞ということでね、この4つあります、でまず1個目なんですけども、ソタのポイント賞ということで、はい、山頂にはスコアとしてカウントするポイント、この得点がありますね、
はい、はい、
例えばですけども富士山の
剣ヶ峰
か、失礼、はい、これ10ポイント、阿蘇山これ高岳ですか、はい、10ポイントということで、
ね、高いところは点数が高い
そうですよね、先ほどねご紹介しました、筑波山これ6ポイントということで、ね、やっぱり高ければ高いほどポイントが高いと、はい、
これ低い山でも1ポイントついてますので、
そうですね、
はい、低い山でも十分ポイント稼げます、はい、
これはね標高とか、ね、から季節ボーナスなどで計算されるもので、はい、このポイントを積み上げていくということなんですよね、はいはい、ソータのポイント賞ですけどもね、から条件なんですけども、アクティベーターの方、これ 山に登る方ですね、はい、これ最低 4QSO 必要ということでね、はい、これはちょっとすぐですね、
そうですね、バンドとかよっぽどひどい、ね、ひどい状態じゃなければ、
ね、コンディション
がね、はい、はい、大丈
夫です。からチェイサーと SWL ですね、はい、これは1回の移動運用で1回の QSO が有効ということで、はい、だから移動運用しているところと何回やっても1回だけと、まあ、当然そう、
移動だから、うん、山頂に移動されている方と時間を置いて4回 QSO して4回ではないと、
ないと、はい、そういうことですね、はいはい、から季節ボーナスということでね、はい、これは日本ではね冬季冬の期間ですね、はい、12月1日から3月15日もこう冬の寒い時ですよね、はい、1100メーター以上の山頂で3ポイント加算されますということでね、はいはい、1キロ1000メートル以上超えると結構すごいですよね、
寒いと思います、
そうですよね、
雪もあるし、
うん、そうですよね、
あ、逆に危険なん
ですよね、それもありますよね、
ありますよね、はい、
筑波山は1000メーターないから3ポイント加算ないですね、
800いくつなんですね、
もうちょっとなんですけちょっと土を積んでやることはないけど、はい、から、はい、ポイントなんですけども100、200、500、100、1000ポイントごとにね、与えられますということで、はい、このポイント賞ですね、ありますということですね、それから突起ですね、 CW、VHF とかね、これだけでやりましたよというそういう突起も可能ですということですね、はい、から1000ポイント以上貯まりますとね、トロフィー、はい、これとやっぱり優勝になりますけれども、はい、この申請ができるということでね、はい、ということですね、
1000ポイントですね、は
い、そうなんですよ、からね、賞のお名前なんですけども、ね、はい、アクティベーターに関しましてはね、マウンテンゴート賞ということでね、ポイント賞なんですけどね、山の八木さんなんですよこれマウンテンゴートからチェイサー SWL の方はね、はいはい、シャックストロースということでね、スロースじゃない、怠け者なんですけれどもね、別に怠けてやってるわけじゃないですけど、ね、まあ
じっとしてるっていう意味
ですね、じっとしてるという意味ですね、はい、シャックの中の怠け者ということで、はいはいはい、名前もユニークですよねこれね、
そうですね、はい、
から2番目にですね、ソータ山岳賞ということでね、はい、これはね最低 1QSO で OK ということなんですけれども、異なる山頂でのと、から異なる山頂の間ですね、はい、その QSO の数を積み上げていくものということですね、はいはいはい、こちらもね100、250、500、1000の山ごとに賞が与えられています、はい、からこのソータ山岳賞にも千山賞、はいはい、としてのシャックスロース賞とマウンテンゴート賞、まあ、この先ほどのアワード、ソータポイント賞と、ね、同じものがございま す、
ということ
です、
ね、はい、日本には7000もあるから1000達成できそうですね、
そうなんですよ、
はい、うん、でも1000回登らなくちゃいけないから大変だ
大変ですよ ね、 これね、はい、
時間かかりますね、
うん、そういう意味でこれも結構大変な賞ですね、
大変な賞ですね、はい、
それから3番目にマウンテンエクスプローラー賞ということでね、はい、これ山の探検家賞ということなんですけども、これはアクティベーターの方だけなんですけれども、はい、いくつの異なる支部の山から運用したのかによって5つのアワードが付与されますということで、ね、はい、あの異なる支部というのはね、まあ、日本の場合あの日本1つじゃなくてね、日本 4支部、
北海道、本州、うん、四国、九州、沖縄かな、
うん、はい、というあの支部があるんですけれども、はい、だからあのまあ一つの国という意味じゃなくて、その支部の数というのはまた別 の、ね、あの考え方があります。それを見た上で、5つの支部において最低1つの山頂から運用し最低 1QS を行うということですね、はい、これはブロンズ賞ですね。
これ日本だけでは達成できないですね、日本の方はね、
はい、からシルバー賞ということで、これ10の支部ですね、はい、同じくあの最低1つの山頂から運用し最低 1QS を行うと、
はい、
だから10個は結構あちゃこちゃいかないからですね。
そうですね、
から3番目にゴールド賞ということで、はい、まあ、条件は同じなんですけど15の支部、
15
だんだん増えていきますね、
はい、
プラチナ賞が20の支部、
20、
はい、
結構ありますね、
結構ありますね、
はい、
なんか体力持たないですねからあと5番目にグローブトロッター賞というのがありまして、はい、これ全ての支部ということでね、もう全部全ていかないかと、はい、大変ですね、
大変、
はい、うん、でもまあそれだけのやっぱり、まあ、苦労に対する、まあ、ご褒美ですよね、当然なら
そうですよ ね、うん、賞なんでね、相当これはあの、はい、重いといった
ら重いですよね、はいはい、ということですね、
はいはい、
ですこれがのアクティベーター、登山される方の、はい、賞ですね。から4番目にマウンテンハンター賞ということで、はい、これ山のハンター賞ということなんですけども、これはチェイサーとエスタブレル、要するにあの追っかけする方ですね、はい、まあ、山の登ってる方とキュエソーを、はい、山と反対側の方からする、反対側がもういいかとかあのキュエソーする方ということでね、
はい、
いくつの異なる同じくね、あのいくつの異なる支部の山を移動している曲と更新からエスタブレル受信したかによってアワードが付与されますということでね、はい、これはね最低2箇所の山の山との QS をエスタブレルが必要ですということで、ね、
それぞれの支部における2つってい
うですね、
はい、
からまずあのこれまたね VHF とね、からオールバンドに分かれてましてですね、はいはい、まずね、VHF これ70メガ以上ということなんですけども、まあ、日本の場合は2メーター以上になりますけども、あの、はい、いろんな国でねゾーンによっていろんな周波数ありますんでね、あの決まりとしては70メガ以上、
あのそうですね、4メーターというバンドが割り当てられている国があるんですよね、70メーター、うん、70メガヘルツね、
そうですね、はいはい、ヨーロッパなどですね、
はい、
う
ん、では割り当てられ
ます、ね、はいはい、ブロンズ賞ということで、5つの支部における最低2つの山頂移動運用局と QSO、はい、SWL を行うということですね、はい、からシルバー賞、これは10の支部で同じく最低2つの山頂移動、はい、と QSO、SWL、からゴールド賞ということで、これ15の支部、
はい、
プラチナ賞が20以上の支部ということでね、はいはい、こちらの 全支部はないですね
ないですね、
はい、
ね、
はいはいはい、ということですね、
VHF なんで難しいでしょうね、
はい、
はい、
そうかそうか、うん、VHF でやろうと思ったらやっぱり EM やらなかった
電源どう
すんの、 どうすんの、
はい、
はい、からあのオールバンド賞ということで、はいはい、これの VHF も含むあの HF 全てのバンドですけどもね、まずブロンズ賞、これ5つの支部における最低2つの山頂移動に、移動運用局と QSOSWL を行うということで、はい、から次にシルバー賞ということでね、はい、10の支部なんですけれども、これねあのプラスアルファで、2コンチネンタル上2つの大陸、
はい
ですね、だから例えばアメリカじゃないわ、あの日本というか
日本だとアジアなので、
アジアとヨーロッパとかね、
ヨーロッパとかアメリカとか、
はい、
そうですね、
そういうところが2つコンチネントを得るという、はい、からゴールド賞、これは15の支部プラス2コンチネンツ、
はい、
同じかの最低2つの山の移動運用局と QSOSWL ということですね、からプラチナ賞、これは20以上の支部、
はい、
これその代わりあのあプラスアルファがあの3コンチネントということでね、あの3つの大陸が必要ということですね、
はいはい、
からあのあのお待ちかねの先ほど なかったですけど全支部更新賞ということで、はい、まあ、全ての支部、まあ、HF なんで、まあ、あの VHF よりも、まあ、
更新しやすい
ですよね、はい、ということです、ね、これはねプラスアルファが4は5コンチネントを含むということでね、はい、まあ、全ての支部をやればできるかなと
そ, うまあ、そうなるんでしょうね。
なるんでしょうね、自然とね。はい。はい、ということで、まあ、少なくとも規定とすれば、4は5コンチネンツを含むということですね。
はい。はい、
ということです、
はい。
はい。いかがでしたでしょうか。
プロの 資格も QCQ、 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではプロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。仕事で資格を必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広がりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は関東、東海、近畿の各エリアで毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ で検索。飛んでいけ強い力で夢をつかみ取れる。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。SOT や相談についてね、ちょっとね詳しく喋りましたけども、
はいはい、
結構なんていうか、まあ、あのもう当然、やることに関しては当たり前のことをちゃんとやってればいいんですけれども、はい、やっぱりルールというのはね、ちゃんと守ってやらないといけませんしね、
はいはい、
だから、まあ、もうちょっと詳しいこととかはね、ソータの、ね、日本支部のホームページ、
はい、ページですね、
見ていただきましたら、
ね、はい、SOTA アマチュア無線と組み合わせると出 て、ね、一番上出てきますね、はい、SOTA だけだと3番目か4番目なんですよ、はい、出てくるのはい、
だから皆さんの、ね、アクセスが増えれば増えるほどトップに出ますんでね、これからが楽しみですね。
そうですね、
はい、ということですね、
はい、
この番組はね、水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でも聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、これおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK です。無料で、ね、ダウンロードできますので、ね、よろしくお願いいたします。ジングルお便りも募集しております。メールの場合は ham@hamsradio.net、ham@hmsradio.net、 こちらの方に、ね、お送りください。お便りの場合はね、ハムのラジオのホームページからの方もね、ご応募いただけますのでよろしくお願いいたします。では、今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JA1WTO 石原でした。また来週お会いしましょう。
また来週、ありがとうございました。
セブンスリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。キャッチされるの待っている。